火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ねえ、住宅火災は半分が逃げ遅れが原因だって知ってた？
聞いたことあるわ。うちにはおじいちゃんもいるし心配ね。どうすればいいかしら？
住宅用火災警報器を連動型にするといいらしいよ。火災が発生した部屋以外でもすぐに警報が鳴るから早く気づけるんだ。
それはいいわね。
家族の命を守るためにもすぐに設置しよう。
連動型の住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見が期待できます。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。2025年最初のゲスト応援団は新日本プロレスのトップレスラーとして活躍、現在は救命救急啓発活動にも力を入れていらっしゃいます、蝶野正弘さんです。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ハッピーニューイヤー、はい、よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします、
ね、今年もね頑張りましょう。
そうですね、お久しぶりに出ていただいて嬉しいです、
はい、いやでもなんかねもうほぼ毎年ですよ ね、
はい、そうですね。
いやだからなんかもう来たら全然そういう違和感は全くないです、はい、
よかったです、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は能登半島地震、奥能登豪雨と年に2度も大きな災害に見舞われる中懸命な活動に当たりました石川県輪島市消防団で副団長をされています62歳金子長継さんとお電話がつながっています。
金子さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、輪島市、そしてこの輪島市消防団についてお伺いしたいんですけれども、よろしくお願いします、
地震で、まあ、すっかり様変わりしてしまいましたが、はい、それまでは自然が豊かで人も人情が厚く暮らしやすい町でした。輪島市消防団は、自治会の消防、訓練に協力したり、各分団がイベントを開催したり地域に密着した、地元の方々の信頼が厚い消防団です。
ああそうですよね、なるほど。この1年前のこの能登半島地震について伺いますけども、地震発生時の状況っていうのを教えていただけますか。
私は輪島市内から約まあ15キロ東に位置する馴染地区の分団長でした。1回目の地震が発生した時は自宅にいました、はい、2回目の地震が来てこれはただごとでないと思い息子と外へ避難しました。すると、消防署員が通りかかり、馴染地区内で、火災が発生しているということを情報がを聞きまして、自分の軽トラで分団センターへ行き、団員とともに消火活動に当たりました。それが翌日2日の、お昼まで活動していました。
あ大変ですねこれは。これそこからこうどういう活動に当たられたんでしょうか。
ですね、地震で道路にひび割れが入り段差ができている箇所が数多くありました、鎮火後はそうした箇所にも、土のうを、埋め込み通行できるようにしたり、また手分けをして、まあ、町内を回り、亡くなられた方、倒壊した、まあ、家屋から脱出できない人がいないか住民の安否確認を行いました、さらに、自衛隊のヘリで、届いた食料などの、物資、これを保管場所へ搬送するなどの作業にも当たりました。
うわこれも大変なことでしたよね。これは金子さんの発案でこの金沢への避難っていうのをお聞きしたんですけど、はい、これどういう感じだったんでしょうか。
ですね、地震の発生からまあ約9日経ちまして、避難所の住民の方々の中に怪我や具合の悪い方が増えてきまして、このままじゃまずいと思い、馴染地区の約300人をまあ避難するように住民一人一人を説得し、まあ、大型ヘリでまあ移動しました。
あそうなんですか。 でもすごい、やっぱりやっぱ皆さんがそういうあれを見て分かる人たちが支持しないと分かんないですもんね。
そうですよね、
は
い、まさしくこう町内を丸ごと移動するということになるんですから、まさに大英断ですよね。この能登半島地震での活動でうまくいったこと、逆にうまくいかなかったこと、どんなことがありましたか。
はい、まあ、金沢の避難について、住民に話をするのは苦労しました。何キロも山を歩いてお願いに行ったケースもありました。どうにか納得してもらいたいので、金沢への避難がうまくまいったことですね。反対にうまくいかなかったのは、寸断した道路が多く、団員がなかなか集まれない状況が続きましたので、人手が足らず消火活動を開始するまでに時間がかかりました。
まあ範囲が広いですもんね。
はい、
なるほど。それからまたこれ9月に奥能登豪雨っていうのが、この時はまた大変でしたよね。はい、
そうですね、これ、まあ、9月20日の夜から、まあ、雨が止まず、はい、21日の朝、消防署から、まあ、警戒してくれという連絡が私のところに入りまして、はい、分団ごとに地域を、まあ、巡回して、状況を確認し、した時に、まあ、山間部を、まあ、巡回中に、土砂崩れで消防自動車の身動きが取れなくなり、団員だけが、まあ、山あいの、坂道を歩いて下山してきたという、まあ、緊急事態もありました。
あら、危ないですね、それはね。この大きな災害に見舞われた中で、この改めてこの消防団の役割っていうのはどう感じられましたか。
まあ、地元のあらゆる団体組織にはまあ消防団がまあ参加して中心になって動かしています。消防団はまあ地域の要ってことで、災害時にも住民の方々から信頼されていることを強く感じました。
金子さん、ご苦労さまです。はい、本当にありがとうございます。
はい、いえいえ、ありがとうございます。
これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございました。今日は石川県輪島市消防団の金子長次さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は蝶野正弘さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
医療の届かないところへ医療を届けるジャパンハート。日本の医師たちが東南アジアの子どもたちを救う。それはやがて日本の子どもたちを救うことにもつながっていきます。あなたの支援を待っている人がいる。ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は元プロレスラーの蝶野正弘さんです、ね、おっしゃってましたけど全く違和感はないですね、おっしゃっていただきましたけれども、1年ほぼ1年に1回は、ね、来てくださって本当にありがとうございます。来週もまたよろしくお願いします。江戸川区の久信さんです。1月6日雨でも雪でも天候に関係なく東京消防庁の出初め式があります。勤務先の消防団員として団旗の旗手で参加しますということで、は大変ですけどなんかちょっと楽しみですね。明日ですね。消防協会会長も参加され、あ、先週ね出ていただいた秋元会長も参加されるということです。ダイヤモンドユカイさんがゲスト出演だそうですよ今年はね。どうぞ頑張ってください。応援しています。